人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう11月に入りまして、
あっという間。
本当ですよね。11月は4日、配信開始のこの回なんですが、
はい、
あの語呂合わせで、うん、いい推しの日らしいんです。最近推し活っていう言葉がね、よく流行ってますけども、
うん、
推し活してますか？
推し活、いや、あんまりちゃんとした推し活はしてないですけど、でも高道アイドルは好きですね、比較的。
ん？
高道のアイドル、うん、は好きですよ。
あ、そうなんですね。
うん、そうですね。うん、
よく、チェックしたりとかしてるんですか？
チェックはしてるけど、別にライブ行ったりとか、そういった握手会みたいなのは行かないですけど、うん、でもチェックはしてますね。
どんなところがいいなって思います？
私は、まあ、成長じゃないですかね。なんか、全然、右も左も分かんない人が、だんだんと、その、一人前になっていく姿っていうのを追っかけていくのが、やっぱり、醍醐味なのかなって思いますし、だからまあ、僕、創業セミナーとかもそういうところで、
はい、
何も知らなかったが、だんだんと、その、一人の経営者として成り立ってってみたいなところがあるから、成長物語とか、そういった成長のストーリーっていうのがそこにあるから、だから、結構、見ちゃいますねっていうところはありますね。
そうですね。本当にこう、垢抜けていくっていうか、変わってきますよね、
うん、
みんなね。
そうですね。本当そんな感じはしますね。
ですよね。私も頑張ります。
うん、
そんな中、今日はどんなテーマになりますか？
はい、今回、まあ、11月に取り扱うのは、まあ、そろそろ、まあ、年末も近いことだし、いろいろ数字っていうのを振り返る機会も多いんじゃないのかなと思いますので、今回4回かけて数字の読み方だったりとか資金繰りってことをもう一回ちょっと確認する時間にしたいなと思っております。
はい。これはもう本当に大事なことですからね。何回やっても。
そうですね。
うん。
それなので、まず、まあ数字を見るっていうのは当然経営者としてはいろいろやってるはずなんですけれども、これ聞いてる方にまず質問なんですが、皆さん数字が、まあ、ゼリシーの先生から報告されたり、自分で会計ソフトを入力したりして数字を見られる状況にしてあるはずです。
はい。
じゃあ皆さんどっから数字見ますかっていう話です。
お、どっから見るか。どっからがいいんでしょうか。
多分経営者の、まあ私もそうなんですけれども、経営者の癖としてはまず売り上げ見ますよね。
ああ、でもそこは一番なんか見たいとこですもんね。
そうですね。どのくらい頑張ったんだろうっていうのが数字になって現れてくるのが売り上げなんですね。
はい。
だから売り上げが伸びてると、ああ、俺すごく頑張ったなっていうふうに思う方非常に多いと思うんですよ。
うん。
で、それはそれでもちろんいいんですよ。
はい。
それは頑張ったのバロメーターだと僕は思ってるので。ただそこで終わってませんかっていう話なんですよ。
ああ、そっか。
うん。
よかったらそこでなんかちょっと満足しちゃったりとか。
そうなんですよ。で、もっと言うと、売上はあるのに、なんでうちの会社は金が残ってないんだろうっていう。まあ、これはよく、うちのお客さんでも時々そういう質問が出てくることなんですけれども、まあ、会計ソフトとかで試算表って言って、まあ、途中経過みたいなものを作りますよね。
はい。
そうすると、売上、例えば今だったら10月までの売上と利益が出てくる。それでそこから、まあ資金が今どのくらい余裕があるのかみたいなことも見えてくるっていうことになるんですけれども、どうしても経営者の癖としては売上にフォーカスを当たりすぎてしまって、さあそこで蓋開けてみたときに利益はって言ったら、あれ表に利益出てないなっていうことが出てきてしまうってことが多いんですよね。それはなんでだろうってなったときに、例えばうちのお客さんで建設会社の方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
僕必ず問いを出すんですよ。なんでだと思うって言って。なんでだろうって言って数字をまあ見てみたときに、さて、この売上実現するのに材料いくらかかった？ あ、例えば30万円ですね。うん。で、この仕事って一人でできた？いや、できないよね。外注してたよね。外注費いくらだった？例えば300万です。で、売上400万だけど、300万と30万引いたらいくら残る？ 70 万だよね。これはご自身の中でどう思いますかっていう話です。そうすると、あ、思ったより利益残ってないんだなっていうことが出てくる。で、これは業界ごとに、まあ、よく専門用語で、粗利率っていうキーワードがあるんですけども、簡単に言うと、売上から原価、まあ、すなわち仕入れとかそういったものを引くと、粗利、まあ、要は売上総利益っていうのが出てくるんですけれども、その売上総利益を売上高で割ると、売上高総利益率、すなわち粗利率っていうのが出てくるんですね。で、これはちょっとす、あの、専門的だなと思う方は、チャット GPT とかで、例えば建設業の方だったら、建設業粗利率平均みたいな感じで調べてもらうと出てきたりもするので、それぞれの業界ごと、例えば飲食店だったら粗利率、まあ70%欲しいですよねとか、やっぱり業界平均ごとに粗利率の平均っていうのは違ってきてますから、そこはまあ調べてもらうとして、一番大事なのは、売上ばっかりフォーカス当たって、利益残ってますかっていうところがポイントになってきます。だからこそ、その売上を実現するのにどのくらいの経費とかそういった仕入れとか原価とか外注費出したとか、そういうのをちゃんと見といてほしいなっていうところなんですね。で、それがちゃんと残っていれば、あ、じゃあ大丈夫だっていうことになるけれども、残ってないと結局は、これだけ頑張ったり、なんでお金がないんだろうなとか、そういったことにもなりかねませんから、まずはちゃんと利益を残すっていうこと。で、その利益としては僕はまあ二つの段階で見ていくんですけど、一個はさっき言った売上高、ごめんなさい、売上総利益ですね。ですから、粗利っていうのが、まあ、それが赤字になるんだったら、その仕事はもうやるべきじゃないと思うんですけれども、それがちゃんと利益が残っていること。そして、もう一つは営業利益。まあ、要は本業でちゃんと利益が残ってますかっていうところですね。それをちゃんと常に黒字であることっていうのが望ましいですから、ちゃんと黒字、本業でちゃんと利益が残せていなければ事業をやっていくことできないわけですから、どんどん、まあ、赤字になっていけばなっていくほど、お金もだんだん減っていくでしょうから、そうすると、ね、自分でポケットまでで何とか賄わなきゃいけないっていうシーンも出てくるから、それが、まあ、無尽蔵にあるよっていうんだったら別にそれでもいいですけれども、当然だから、有限でしょうから、そうしたら、じゃあ、ある時からもうお金なくなりましたってなっちゃうと、それでも事業はストップしてしまいますから、そういったことないようにするために、売上高も大事。で、同じぐらいに利益ってこともちゃんと見てほしいっていうところになってきます。
ですね。
うん。そうすると、もう一つ、まあ、それはまあ、利益がちゃんと残ってるっていうことを見てほしいんですけれども、あともう一つ皆さんに意識しといてもらいたいのは、去年と比べてどうだったっていうことなんです。
ああ、そっか。
そう。なぜこれ、今回この去年と比べてってキーワード出したかっていうと、1年前と比べてだいぶ、これはちょっと数字から離れた感覚的な話で言いますけど、いろいろ変わったと思いませんか？微妙なちょっとぼかし方で言いますけれども。
それはあれですか、物価が上がってるとか、そういうこ
そういうこ
と。
とです。そうですよね。これはもう生活してる段階でも、ああ、やっぱり物価上がってるなとかっていうのをすごく感じると思うんですよね。で、それだけじゃなくて、最低賃金も、まあ前回のその10月のポッドキャストでも話したように、最低賃金も上がってきてる中で、じゃあ、去年と同じ売上が果たして利益を残せる構造になってますかっていうことなんですよ。
そうですね。
うん、それが、漫然とやっていると、あ、去年と売り上げキープできてるから大丈夫なんていうふうな油断をしていると、去年と同じ売り上げではおそらく赤字になる可能性が非常に高いということですね。で、その時に必ず見といてほしいのは、例えば仕入れがある業種の方、それであれば、納品書を見てほしいということを、まあお客さんといつも納品書の話をするんですけれども、仕入れが発生している時に、去年と比べてどのくらい上がってるっていう話をするんですよ。同じものを例えば、 2024年の11月に仕入れたのと、2025年の11月に仕入れたのだと、どのくらいの差があるっていうので、まあ、洋菓子屋さん、まあ、うちのお客さんの洋菓子屋さんとかは、いや、結構上がってんだよね。どのくらい30%ぐらいとか。どのくらいやっぱり上がっているってことであれば、去年と同じ売り上げだと、残らないですよね、利益。
そうですよ
去
ね。
年よりも減ってしまう可能性が非常に高いっていうことになってしまいますから、そういったことを防ぐには、じゃあどうするってなれば、まあ、仕入れを抑えるか売り上げを上げるか。っていう感じですよね。で、仕入れを抑えるってことは、生産の可能性を縮めちゃうから、抑えるっていうこともなかなか優先順位としては後回しだし、もっと言えば、ひょっとしたら、利益が、まあ、なくなっちゃうけれども、じゃあその製品自体を扱うのをやめるか。でも、それもちょっと、他の商品なければ困っちゃいますよねってことになると、じゃあ仕入れ別のところから仕入れるとか、いろいろ考えなきゃいけないんですよね。でも仕入れで自分たちがいろいろとその動けるのって、せいぜいまあちょっと仕入れの量を減らすか、別の仕入れ先から仕入れるかっていうことぐらいしかできないと思うんですけれども、別の先から仕入れたりしたことで、質が今までと同じように保てるかっていうと、ちょっとそれは疑問ですよね。ってなると、じゃあ、やっぱり売上のことを考えなければいけないってことになりますよね。で、売上ってなると、まあ、以前もお話ししてますけれども、単価かける数量っていう話で出てきますから、じゃあ、商品の単価どうしようかってことも考えなければいけないってことになります。じゃあ、今までの単価と同じでいいの？それとも、まあ、もろもろ上がってるから、その分を考慮して単価の設定を見直すの？っていうことです。これはもう経営者にとって大事な仕事ですよね。値段を決めるっていうことは経営者の大事な仕事になってきますから、その値段を新しく決めるってことは、利益をちゃんと残せるような体質にするっていうことにつながってきますので、そこは改めてこれ聞いて、まあ見直しをした方がいいのかなっていうふうに思っています。というのも、うちの会社も全面的に見直ししてます。
あ、そうなんですね。
9月に見積もり書を全部出して、今お客さんに説明してる最中です。
あ、そうなんですね。
そうです。これはもうやっぱり、あ、この単価だとやっていけないなっていうところがあったので、じゃあちょっと全面的に見直すかって言って、私がどういう仕事をしてるのかって、仕事とそれにまつわる単価っていうのを全部つけて、今これだけの価値を提供してるんですよっていう話をして、それでじゃあちょっと単価こう、次の月からこういうふうにさせていただきたいんですけれども、よろしいですね？みたいな感じで話をしていくと。そんな交渉してます。エネルギーは使いますけど。
あ、でもそうじゃないと、またこの先がね、いろいろ大変になってきますもんね。
そうです。今、インフレになってきてますから、それを考えると、じゃあ今までと同じことっていうのは決して良い話ではないですから、ちゃんとまあ、利益を残すために売上の方をちゃんと見直す。そして経費。まあ無駄遣いしないでしょうけれども、そういったところを見直して常に利益が残るような構造にしておく。かつ、売上ばっかりフォーカス当てないようにするっていうところですね。
そうですね。
この辺はちゃんと大事にしないとまずいですよってことになります。
私大好きなパン屋さんがあるんですけども、
はい。
そこのお気に入りのパンがありまして、
うん。
10月から値段は変わらないんですけど、ものすごくちっちゃくなったんです。
あ
でもやっぱりそういう工夫の中での結論がそれだったんでしょうね、そこは。
そうです。まあ、小さくなっちゃうと、ああ、実質値上げだよなってやっぱりなっちゃいます
そう
もん
ですよ
ね。
ね。まあ、い
食べ
ろん
た
な。
いけど、ああって感じになりますよ
本当
ね。
に。まあ、でもね、仕方がないことだなと思いながら。
そうですね。
世の中がでもそうやってね、工夫をしてきていますので、ぜひ
うん。
皆さんもその辺はチェックですよね。
そうですね。ですから、去年と同じっていう安心感にとらわれずに、ちゃんと利益が残せる構造になるためには、どうしたらいいかっていうのは常に経営者としては考えなければいけないっていうところになってきます。
そうですね。いや、私もいろいろとぐっと心を鬼にして
はい。
要求していきたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。